福江教会に来て3ヶ月ですが、まだミサで寝坊してですね、呼び出されたと、叩き起こされたというのがまだありません。大概どこの教会に行っても2、3ヶ月すると寝坊してですね、ピンポンピンポンって鳴らされて、この屠殺場に連れて行かれる動物のように、この連れて行かれてですね、でもう本当に惨めな思いをして朝ミサをすると、そういう経験をするわけですが、まだそういう日が来ておりません。今日の説教は6年前の説教を焼き直して用意しました。年間第16主日は先週の種をまく人の例えと結びつけて考えてよいと思います。イエスによってまかれた種は実を結ぶ、しかも実を結ぶことに何の疑いもない。先週と合わせてこのように今週の朗読を読み解くことができます。毒麦の例え、からし種とパン種の例え、ここにも未来について微塵も疑いを持っていないという様が伝わります。まず毒麦を集め、焼くために束にし、麦の方は集めて蔵に入れなさいと刈り取る者に言いつけよう。良質な麦と毒麦の区別が本当に区別できるのか、そういった疑いすら微塵も感じさせません。また天の国はパンダネに似ている、女がこれを取って3サトンの粉に混ぜるとやがて全体が膨れる、ここでも天の国が豊かになり発展することに疑いを持っていないのです。パンダネがうまく生地に行き渡るだろうか、私たちが心配しそうな、そういうことが何も語られていません。これはイエスが神の国の成長発展について微塵も疑いを持っていないことをよく表しています。まるで毒麦を抜き集め、良い麦を蔵に収める様子をすでに確かめてきたかのようです。あるいは3サトンの粉が膨れる様子を確認済みであるかのようです。イエスにとって神の国の成長は、これは神が成長させてくださるのだから何の疑いもない、疑いを挟む余地はないということなのです。マタイ福音書が読まれていた共同体の中では、イエスがメシア、救い主であることについて微塵も疑いを持っていませんでした。もうマタイ福音書が書かれたのは西暦80年くらいです。で、この福音書の中にはもともと早い時代の洗礼者ヨハネ、来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんかと、イエスがメシアであるのか心の揺れがある人たちも登場しますが、この80年頃にはイエスが死んで復活し救いを成し遂げられたこと、イエスがメシアであることは疑いのない真実だったのです。では同じようにマタイ福音書の朗読を聞いた現代の私たちは、神の国の成長が疑う余地のないことであり、イエスが救い主であることもまた疑いようのない真実であると表明できているでしょうか。苦労が多いのに結果が見えてこない、証明が 本当に減ってきたのに、なかなか働き手が送ってもらえない。イエス様は私を見てくださっているのだろうか、救ってくださるのだろうか、疑問に感じる時がある。周りの出来事を考え合わせれば、イエスの例えもイエスの御業も現代の私たちにとっては疑いを挟みたくなるかもしれません。ここに見えないものを見る信仰が必要になってきます。いつの時代にも見えないものを見ることができるのは、少しも疑いを持たない人たちなのです。マルコ福音書11章23節の言葉が思い出されます。はっきり言っておく、誰でもこの山に向かい、立ち上がって海に飛び込めと言い、少しも疑わず自分の言う通りになると信じるならば、その通りになる。私の体験も重ねてみましょう。長崎の滑師教会で叙任司祭をしていた時期がありました。当時お見舞いをしているおばあさんの中に、90歳過ぎてましたが、常々こう言っている方がいました。神父様、私は滑師教会が栄えますように、滑師教会が栄えますようにといつも祈っています。滑師教会、そういうこの固く信じている方がおられたんです。お世話になっている教会が栄えることをみじんも疑わずに祈り続けてくれる人がいました。このような人に神様が答えてくれないはずがないと、私はその人を見て思いました。このおばあちゃん、生きている間に滑師教会の繁栄を見ることができたのでしょうか。おばあちゃんの祈りは一つの形で聞き入れられました。30年前、その当時信徒の規模に合っていない小さな聖堂しか持っていなかった滑師教会は、その数年後に500人以上入る立派な聖堂と司祭館、信徒会館を完成させました。あのおばあちゃんの祈りがあったから、滑師教会が栄えますようにと。そしてあのおばあちゃんの祈りが滑師教会全体を動かしたから、立派な教会施設が完成したのだと思います。少しも疑わない祈りは、祈ったことを神が必ず完成させてくださるのです。マタイ福音書時代の教会は、イエスが示した神の国の姿をみじんも疑わない人々が証しをしてくれました。私たちの時代にも、私たちの教会に注がれる神の眼差しをみじんも疑わずに祈ることで、必ず実を結ぶのだと証しをしたいなと思います。イエスの働きをみじんも疑わない人々に、神の御業は実を結びます。この真理はいつの時代にも変わらないのです。